皆さんこんにちは、聖書の福音はなんかすごく難しいような感じがしてしまいがちですけれども、できるだけ分かりやすいように、お話ししていきたいというふうに心がけて、お伝えしていきたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。まず聖書の御言葉を一箇所を見たいんですね。ヨハネの福音書の4章14節、新約聖書179ページになります。救い主イエス様ご自身が語られた言葉です。こちらを見ていきます。4章の14節ですね。しかし私が与える水を飲む者は誰でも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり永遠の命への水が湧き出ます。まずこちらを御言葉を目を止めていただきたいんですけれども、今日のテーマはこちらにある永遠の命への水ということで、このことについてお話をしていきたいと思います。この御言葉はとっても不思議だなと思うんですね。この世の理解を超えたことがここで言われているわけですね。普通の人間が俺のところに来い、俺が永遠の命の水を飲ませてやるぞというふうに言っていたらどうでしょうか。何この人おかしいんじゃない、頭、そういうふうに思っちゃいますよね。何の根拠があってそんなこと言えるの、嘘つきじゃなんじゃないの、詐欺師やペテン師じゃないの、お金を取るためにそんなこと言ってるんだ、騙すためにそんなこといるんだというふうに私たちはすぐそういうふうに思って警戒をしてしまいますけれども、聖書はこのことを全面的に押し出して、これが事実で真理であるというふうに言っているんですね。イエス様だけが永遠の命への水をお持ちに なられる方で、この方が私たちに与えてくださっている、この方が永遠の命の泉そのものなんですってはっきり書いてあるんです。そんなバカなことあるわけないじゃない、この世の常識ではそういうふうに思ってしまいますけれども、世界を作られ、歴史を作ってくださった、命を作ってくださった神様は、真実はこの通りなんですね。でこのことがよく分かるように書かれている箇所がヨハネの福音書の1章の1節のところにちょっと戻っていただいてですね、ここからはっきりと分かりやすいように書いてありますので、172ページの方に戻っていただいて、1章の1節から少し読んでいきたいと思いますので、見ていただきたいと思います。聖書では私たちの命を作ってくださった神様がおられるというふうにおっしゃっています。でも普通人間は神様、目に見えないものなんて信じられないよ、どこにそんなものいるんだというふうに思ってしまいがちですね。でもこのヨハネの1章の18節のところにも似たようなことが書いてありますね。いまだかつて神を見た者はいません、人間には見えないんです、その通りなんです、おっしゃる通りです。しかし父の懐におられる一人子の神が神を解き明かされたのである、だから神様が分かるんですって書いてあります。はっきりと父の懐におられる一人子の神、三位一体の父なる神、聖霊なる神、一人子なるキリスト、その三位一体なる神であられるお方のこの地上を降りて、誕生してくださいました。それが一人子なるイエス・キリストでありますけれども、歴史の中にそのような宮園を成し遂げてくださったお方がイエス様ですけれども、そのお方が神を解き明かされました、それが聖書なんですっていうふうに書いてあります。だからイエス様を見れば父なる神様が本当の神様、神様というお方がどういうお方なのかということがよくわかるんですっていうふうに書いてあるんですね。で1章の1節からも読んでいきたいと思います。はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は 神であった。なんだか難しいよね、言葉が書いてあります。言葉が神であるというふうにしっかり書いてあるんですね。この言葉は何であるかというのが17節のところにも書いてありますので、読んでみますと、というのは律法はモーセによって与えられ、恵みと誠はイエス・キリストによって実現したからである。一人子なるイエス・キリストによって全てが実現しましたというふうに書いてあります。そしてこの言葉という方はイエス・キリストのことを指していますので、キリストをここに置き換えて読みますとすごくよくわかるんですね。はじめにキリストがあった、キリストは神と共にあった、その通りなんですね。神そのもののお方なんですから。そしてキリストは神であった、その通りなんですね。あ、本当にすんなりと胸に落ちます。そしてこの方ははじめに神と共におられた、それは そうでしょう、神であられる方なんだもの、神と共におられるはずです。そして全てのものはこの方によって作られた、そうなんだ、この方によって作られた、キリストによって作られたというふうに書かれています。作られたものでこの方によらずできたものは一つもない、どれ一つとしてイエス様によってキリストによって作られたものは何一つないというふうに書いてあります。だから私もあなたもイエス様はキリストによって作られてものなんですということがはっきりと書かれているわけですね。この方に命があった、この命は人の光であった、この方キリストに命があった、神の命そのものであったということが書いてあります。そしてこの命は人の光であった、神が人となってこの地上に来てくださって、そのような御業を私たちに成し遂げてくださったお方なんですね。神であられる方なので命を作られる力すべてをお持ちであられます。そのお方は命そのものなんですね。だから4節にこの方に命があったというふうに書かれているんです。ですからキリストは神の命そのものなんですというふうに書いてあります。そして5節から見ますと、光は闇の中に輝いている、闇はこれに打ち勝たなかった、この光は死を打ち破る何もないところに命を生み出す力、それによって輝く命光なんですね。だから全ての闇を覆うことができる力があるというふうに書いてあるんです。神の命、神の光というのはそのようなものでなんですというふうに書かれています。そして9節から見ますと、全ての人を照らす誠の光が世に来ようとしていた、この方は元から世におられ、世はこの方によって作られたのに世はこの方を知らなかった。ここにもこの方っていうのがキリストご自身のことを指していますね。でキリストはこの地上に一人子としてお生まれになって、誠の光になるように神様はご計画してくださって、そのような状況であったというふうにことが書かれています。そして十節にはこの方は元から世におられ、そうです、全てを作られた神であられるから、キリストは元からおられて、世はこの方によって作られたのに世はこの方を知らなかった。人間の方はそんなもの知らないよ、神なんか知らないよという中でイエス様は来てくださったというふうに書かれています。11節見ますと、この方はご自分の国に来られたのにご自分の民は受け入れなかった、しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権をお与えになった。ここにイエス様が何にしようしに来てくださったのかということが書いてあるんですね。12節、この方、本当に私の救い主としてこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権を与えになったと書いてあります。神様の側に 家族に生まれ変わらせてくださるという、そのことをイエス様が私たちになしてくださるお方ですということが書かれています。そして13節には、この人々は血によってではなく肉の欲求や人の意欲によってでもなく、ただ神によって生まれたのである。これは人間の努力や金銭や名誉とか、そういうお偉いものを積み重ねていくということではないっていうのははっきり書いてあります。神様の法則によって完全に生まれ変わることができるというふうに書かれているんですね。また人間はその血統とか血筋というのをすごく重んじいますけれども、そういうものも関係ありません。どのような立場の人であってもこのように生まれ変わることができます。で、14節、言葉は人となって、キリストは人となって私たちの間に住まわれた。歴史の中でそのことが語られて、このように聖書に書かれています。私たちの間に住まわれた、住んでくださったんです。私たちはこの方の栄光を見た、父の身元から来られた独り子としての栄光である。神であられる方が人として来てくださった、当然神の栄光そのもののお持ちであられる方なんですね。で、この方は恵みと誠に満ちておられたということなんですね。すべての人間のためにご自身の命を差し出されて救いを与えてくださるほどの恵みと誠で満ちておられたということがここに書いてあります。そして16節のところを見ますと、私たちは皆この方の満ち満ちた豊かさの中から恵みの上にさらに恵みを受けたのです。これは神様からの恵みプレゼントなんですということがはっきり書いてあります。イエス様は私たちに与えてくださったプレゼントなんですね。そのような救い主が私たちに永遠の命の水を与えてくださるって言うんですから、あ、本当なんだ、すごい根拠があることなんだなということがよく分かるんじゃないかというふうに思います。そしてここで旧約聖書2ページのところを見ていただきたいんですが、一番最初に命をどのように作られて、命の水がどのように作られたかという経緯が書かれている箇所になります。創世記2章の7節から9節のところをまず見ますと、神である主は土地の塵で人を形作り、その花に命の息を吹き込まれた。そこで人は生きるものとなった。神である主は東の方エデンに園を設け、そこに主の形作った人を置かれた。神である主はその土地から見るからに好ましく、食べるのに良いすべての木を生えさせた。園の中央には命の木、それから善悪の木を生えさせた。ここに命の木というのが書かれています。この命の木というのは何によって育つんでしょうか。命の水によって育つものなんですね。命の水から収穫されるって、その実がなる神の命そのものの命で、命に、人間の命に必要なものだから、そのようなものを用意してくださっているっていうふうにはっきり、書いて、あります。そして16節から17節のところを見ますと、神である主は人に命じて仰せられた。あなたはそのどの木からでも思いのまま食べてよい。しかし善悪の木から取って食べてはならない。それを取って食べるとき、あなたは必ず死ぬ。神様は私たちを神に似るように、一人一人を霊を持つ者、心を持つ者、肉体を持つ者として作ってくださっていて、その全て必要を満たす命に必要なものを 与えてくださるために全てのものを用意してくださったということが書かれていて、どんな聞かれでも食べてよいような状況にもしておいてくださったんですけれども、ここで一つだけ食べてはならないという木を置かれました。それは何でも食べてもいいっていうというふうになりますと、本当の自由、自分の意思で選択をしてこちらを選びますっていう、そういう自由というのが何でも食べてもいいという時に起こりませんので、本当の自由を与えるために食べてはいけないという木を一つ備えられましたということがここに書かれています。私たち人間を大切に作ってくださって、本当の自由な意思の中でこのように選ぶことができるようにという愛を持って神様を備えて、命の水からなるその命の木、そこから思うように食べることができる木、実を神様は私たちに備えていてくださったというふうに書かれています。そして食べてはいけないというのが17節のところにありました。善悪の知識の木から取って食べてはならない、それを取って食べるとき、あなた方は必ず死ぬ。これは神様の御言葉通りにこういうふうになってしまうものなんですね。ですからこれを破ってしまうと当然こういう状態になってしまいます。どうしてこれを破るなんていう状況が出てくるのかというふうに普通は不思議に思ってしまうんですけれども、三章の一節からを見ていきますと、そのようなおぞましい状況が書かれているわけなんですね。神様の世に善悪を知る者になりたい、神のようになりたいという思いで、神様が取ってはいけないという実を取って食べてしまいました。当然その通りの裁きが下ってしまうわけですね。ただ単純にケアレスミスで私間違えてこっちの実取っちゃいましたということでしたら、神様はお許しくださっているはずなんですけれども、ここでは明確に自分がこんな神なんか忘れて自分が神のようになろうという思いで、そちらの善悪の木の実を取って食べている状況があって、この瞬間に、神様の側から完全に切り離されて死の中に閉じ込められてしまう中に人間はなってしまいました。そして神様から離れている状態を本当に恥ずかしいというふうに思って、自分が裸であるということが恥ずかしいというふうに思って歯をつづり合わせて腰の覆いを作ったりしましたけれども、これは本当に自己中心の思いで神様の御前に何の役にも立ちませんけれども、そのことは神様はご存知であられて、その恥ずかしい姿をですね、神様の方から覆ってくださることをなしてくださったのが21節の方に書かれています。神である主はアダムとその妻のために顔の衣を作り彼らに着させてくださった。この時に神様は動物の命を犠牲にして罪を償わせて、アダムとその妻の罪を許してくださるために、そのように動物の命をほふって衣を作ってくださって着させてくださったということなんですね。神様の許し、愛と許しがこの状況に表されております。本来なれば神様に立ちどころに滅ぼされても構わないような状況でありましたけれども、神様はこのように憐れみを持って立ちどころに滅ぼすのではなくて、なんとかこのものを救いたい、とりあえず動物をほふったその命をもって一時的な救いに預からせる、まあ、この地上での命だけぐらいで霊の命には預かれないけれども、そのような状態の命の中で私たちを生かしておら おられて、その中から永遠の救いを与えようというふうに神様はご計画をされて、このような状況を作ってくださっております。22節のところを見ますと、神である主は仰せられた、見よ、人は我々の一人のようになり善悪を知るようになった。今彼が手を伸ばして命の木から取って食べ永遠に生きないように、この命の木から取ることができなくなってしまったんですね。神様に結びつくことができなくなってしまったので、当然この命の木、命の水も飲むことができなくなってしまったということが書かれています。そして23節を見ますと、そこで神である主は人をエデンの園から追い出されたので、人は自分がそこから取り出された土を耕すようになった。こうして神は人を追放して命の木への道を守るために、エデンの園の東にケルビムと輪を描いて回る炎の剣を置かれたというふうに書かれています。私たちは自分たちの意思や努力では決してこの命の水、命の木に手を出すことができない真っ暗闇の罪の中に落ちてしまって、そのような状態なんですって聖書には書かれているんですね。すべての人間がこの状態の中にあるからイエス様がこの地上に来てくださったというふうに書かれていて、先ほどの御言葉のようにですね、イエス様がその命の水を与えてくださるためにこの地上に来てくださったというふうに書かれているわけですね。そして、ヨハネの福音書の3章の16節のところを戻って見ていただきたいんですが、ヨハネ3章の16節、15節のところからお読みをしていきたいと思います。177ページ、これイエス様が来て、イエス様が何を私たちにしてくださるかということを明確に語ってくださっている箇所です。それは信じる者が皆人の子にあって永遠の命を持つためです。ここに先ほど創世記のところに書かれていた命の木から得ることのできる永遠の命から完全に私たちは切り離されていたものだということが書かれていましたけれども、イエス様はその永遠の命を回復してくださるために来てくださったというふうに書かれています。それは信じる者、行いによるのではないというふうに聖書には書かれています。本当に神様の恵みをその通りに受け止めて信じてください。そうすればあなたにキリストにあって永遠の命を持つことができますよって書いてあります。で、16節には、神はじゃあなぜこのようなことをしてくださったのか、神は実にその一人をお与えになったほどによう愛された、それは御子キリストを信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神様は滅びることを望んでおられません。すべての人が永遠の命の側に救われてくださいというふうに望まれて、キリストをこの地上に使わせてくださいました。そして17節を見ますと、神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく御子によって世が救われるためであると書いてあります。本来なればアダムとエヴァが罪を犯した瞬間に裁かれて、そのまま死んでもいいような状況だったんですね。しかし神は愛であられて、その命が回復されるようにという思いを持ってキリストをこの地上に使わせてくださいました。神が御子をキリストを世に使わされたのは世を裁くためではないって書いてあります。救うためなんです。じゃあどうやって私たちを救ってくださるんですか。御子によって世が救われるためなんですね。この世を裁くという行為をイエス・キリストにされるっていうことなんです。人の罪は、すべての人の罪はイエス様がその身に追われて、そして裁かれて死ぬことによって 世が救われるという、御子によって世が救われるということは、そのことが書かれています。この通りにイエス様は十字架にかかって死んでくださった方です。で、18節見ますと、御子を信じる者は裁かれない、その通りなんですね。神様がお立てになったご計画やルールはこの通りなんです。御子を信じる者は裁かれない。信じない者は神の一人子の皆を信じなかったので、すでに裁かれている。このイエス様を本当に受け入れて信じない者は、本来の神の裁きの方に行ってしまいますから、こっちの方に行かないでくださいというふうに何回も何回も御言葉に書かれていて、イエス様はそのことを成してくださったお方なんですね。そしてヨハネの6章の27節というところも見ていきたいと思います。少しめくっていただいて、185ページ、ヨハネ6章の27節というところを見ますと、なくなる食物のためではなく、いつまでも保ち永遠の命に至る食物のために働きなさい。それこそ人の子があなた方に与えるものです。この人の子を父すなわち神が認証されたからです。ここにですね、私たちの命の意味というのが書かれているんですね。私たち命の意味って何があるんだろう。なんか食物がなければ飢えてすぐ死んじゃいそうなんで、死んじゃうからすぐこの食物のために働いて、それを最優先にしていこうというふうに思ってしまいますけれども、聖書はそういうふうに書いてないんですね。なくなる食物のためではなく、いつまでも保ち永遠の命に至る食物のために働きなさい。これは永遠の命につながりて、そのために働きなさいっていうふうに書かれているんですね。これこそ神様が人を作ってくださった目的、神の作品として人を作ってくださった目的がここに書いてあるんです。だからこそキリストと共に歩む歩みはこのような歩みになるということなんですね。すべて神様が認証されて認めているものがそのままイエス様と歩むものに与えられているということなんですね。28節からですね、すると彼らはイエスに言った、私たちは神の技を行うために何をすべきでしょうか。ここに人間は何か行いをしなきゃいけないですよねっていうふうに出てきます。質問が出てきます。でイエス様は29節にこういうふうに言われています。イエス様は答えて言われた、あなた方が神を使わしたものを信じること、それが神の技です。はっきり書いてあります。行いではないんです。血筋ではないんです。この世のシステムのお偉い方が認められるわけではないんです。イエス様を自分の救い主としてただ信じることによって救われるのですというふうに書いてあるんです。神の技を行うために何をすべきでしょうかっていう質問にですよ、相当すごいことをしなきゃいけないというふうに思うじゃないでしょうか。でもイエス様は、私を信じればそれが即神の技になりますから、そうしてください。不思議ですがね、私たち何もできないのにそれで本当にいいんですか。いいんですって言ってるんです。そして、32節からも見ますと、イエスは彼らに答えて言われた、まことにまことにあなた方に告げます、モーセはあなた方に天からのパンをお与えになったのではありません、しかし私の父はあなた方に天からまことのパンをお与えになります。というのは、神のパンは天から下ってきて世に命を与えるものだからです。そこで彼らはイエスに言った、主よ、いつもそのパンを私たちにお与えください。 イエスは言われた。私が命のパンです。私に来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時にも決して渇くことがありません。こちらには本当に命というものがどのようなものなのか、私たちに本当に必要な命というのはどのようなものなのかということがイエス様は明確に答えておられるんですね。救い主であるイエス様を信じて共に歩むことがそのような状況、決して霊的な命で植え替えたりすることはありませんよ。あなたには永遠の命がどんと与えられ、その立場が与えられるんですよということがはっきりと書いてあります。37節からもう見ますと、父が私にお与えになるものは私のところに来ます、そして私のところに来るものを私は決して捨てません。イエス様は決して捨てませんって書いてあります。これは神様が保証してくださる約束、絶対この約束に誤りはないということなんですね。で、38節から見ますと、私が天から下ってきたのは自分の心を行うためではなく、私を使わした方の御心を行うためであるんです。神ご自身、父なる神の御心を行うためにイエス様が来てくださったというふうに書いてあります。そして39節、私を使わした方の御心は私に与えてくださったすべてのものを私が一人も失うことなく一人一人を終わりの日によみがえらせることです。事実、私の父の御心はこう見て信じる者は皆永遠の命を持つことです。私はこの人たちを一人一人終わりの日によみがえらせます。このように今書かれていますとですね、あ、終わりの日によみがえるから終わりの日に永遠の命が与えられるのかなというふうに思ってしまうんですね。天国に行ってその後終わりの日が来て、その時に永遠の命が与えられるんだったら別にそんなにありがたくはねえかなって思ってしまいがちなんですけれども、永遠の命っていうのは信じた瞬間からもう与えられるものなんですね。もう信じた瞬間、その時にこうどこを切っても枯れることのない命がその信じた人に与えられるわけなんです。そのことをイエス様は永遠の命だというふうにおっしゃっていて、それを与えますと言っているんですね。そして46節から48節のところを見ますと、誰も父を見た者はありません、ただ神から出た者、すなわちこの者だけが父を見たのです。その通りなんですね。誠に誠にあなた方に告げます、信じる者は永遠の命を持ちます。ここにも信じる者のって書いてあるんです。行いではないんです。血筋でもありません。お偉い方ではありません。信じる者は永遠の命を持ちます。神様の約束なんです。そして48節から見ますと、私は命のパンです。キリストご自身が命のパンなんですね。あなた方の父祖だった、あなた方の父祖たちは荒野でマナを食べたが死にました。しかしこれは天から下ってきたパンで、それを食べると死ぬことがないのです。私は天から下ってきた生けるパンです。誰でもこのパンを食べるなら永遠に生きます。また私が与えるようとするパンは世の命のための私の肉です。手に書いてあり、イエス様ご自身が命の泉の源であり、命、永遠の命そのものであり、また生けるパンでもあるんですね。このキリストと共に歩むものというものは、この状況をいただくことができるというイエス様は 分かりやすく説明してくださっています。52節からもずっと見ていきますと、するとユダヤ人たちはこの人はどのようにしてその肉を私たちに与えて食べさせることができるのかとかと言って互いに議論し合った。イエスは彼らに言われた。まことにまことにあなた方に告げます、人の子の肉を食べまたその血を飲まなければあなた方のうちに命はありません。私の肉を食べ私の血を飲む者は永遠の命を持っています。私は終わりの日にその人をよみがえらせます。私の肉はまことの食物、私の血はまことの飲み物だからです。私の肉を食べ私の血を飲む者は私のうちにとどまり、私も彼のうちにとどまります。生ける父が私を遣わし、私が父によって生きているように、私を食べる者も私によって生きるのです。これは天から下ってきたパンです。あなた方の父祖たちが食べて死んだようなものではありません。このパンを食べる者は永遠に生きますって書いてあります。この最初の御言葉27節のところですね、亡くなる食物のためではなく、いつまでも保ち永遠の命に至る食物のために働きなさいというふうに書かれていました。そしてそのことが具体的に今のように書かれていたわけなんですね。イエス様こそ本当に誠の命の持ち主であられ、キリストと共に歩めるものになると本当にこのように永遠の命の中で生きることができ、また主との交わりもこのような状態でまたいただくことができるということがしっかりと書いてあります。そして黙示録の7章の17節というところも見ていきたいんですが、一番最後の状況になります。485ページ黙示録の7章の17節というところを見ますと、なぜなら御座の正面におられる子羊が彼らの牧者となり、命の水の泉に導いていてくださるからでです。また神は彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださるのです。こちらにもはっきりと書かれています。これは世界が裁かれて天の御国がの中に私たちやクリスチャンは導かれて永遠に神の祝福の中に置かれていきますけれども、そのような一番最終的な状況においても全く創世記で書かれていたことと同じことが書かれているんですね。17節、御座の正面におられる子羊、これはイエス様のことを言っていますね。私たちの罪のために十字架にかかって死んでくださった尊い神の子羊であられるお方、このお方が全ての御業を成し遂げて十字架にかかって人々の罪のその身によって死んでくださって、また死んだばかりでなく完全に死の中を通ってくださって、死に打ち勝ってくださって、神の何もないところから命をつかれる力を持ってよみがえってくださり、で私たちの牧者となって命の泉に導いてくださるお方であるということがはっきり こちらにも書かれています。そして神様は本当に愛であり優しいお方でありますので、あらゆる苦労や苦難の中本当に涙をするような苦しい状況があったところも完全な慰めを持って私たちをその平安の中に覆ってくださり、また神と共にある喜びの中に覆ってくださって、その涙を拭ってくださるというふうにここにも書かれています。そしてまた少しめくっていただいて21章の1節というところも見たいんですけれども、
500ページになります。21章の1節から6までをまず見てみますと、また私は新しい天と新しい地とを見た。以前の天と以前の地は過ぎ去り、もはや海もない。私はまた聖なる都、新しいエルサレムが夫のために飾られた花嫁のように整えられて、神の身元を出て天から下ってくるのを見た。その時私は御座から出る大きな声がこう言うのを聞いた。見よ、神の幕屋が人と共にある。神は彼らと共に住み、彼らはその民となる。また神ご自身が彼らと共におられて、彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる。もはや死もなく、悲しみ、叫び、苦しみもない。なぜなら以前のものがもはや過ぎ去ったからである。すると御座についておられる方がこう言われた。見よ、私は全てを新しくする。また言われた。書き記せ、これらの言葉を信ずべきものである。真実である。また言われた。ことは成就した。私はアルファであり、オメガである。最初であり、最後である。私は乾く者には命の水の泉から値になしに飲ませる。そして勝利を得る者はこれらのものを相続する。私は彼の神となり、彼は私の子となる。ここにもはっきりと書いてあります。創世記のところで命の水を飲むことができなくなっていた状況がイエス様を通して飲むことができるように回復された。そのようなものはイエス・キリストを信じるものにそのような導きを与えてくださっています。そして22章の17節と22章の17節というところも見ますと、御霊も花嫁も言う、来てください。これを聞く者は来てくださいと言いなさい。乾く者は来なさい。命の水が欲しい者はそれをただで受けなさい。聖書の一番終わりのところにも書いてあるんですね。イエス様がおっしゃったことそのままのこと、また創世記で言っていた命の水についてのことがはっきりと書かれているんですね。御霊も花嫁も言う、来てください。これを聞く者は来てくださいと言いなさい。乾く者は来なさい。神様の御前から離れていて、神様の前に回復されたい。イエス様のことを知りたい。永遠の命のことを知りたい、信じたいって思う人は来なさいって書いてあります。でそこに高価な代価が必要なんですか？いらないって書いてあるんだ。ただで受けなさいって書いてあるんですね。ですからこの今の福音集会もお金は取っておりません。本当に、神様の御心がその通りに表されていて、この命の水について欲しいものはただで受けてください。福音はただで受けてください。救われてくださいという思いで、この福音が語られているわけです。この聖書を最初こう、じゃあ聖書をすごく読んだりしていかなきゃいけないんじゃないのとか、こんな難しい本は初めはわからないとか言って、どうしてもまたそこから逃げたいっていう思いが出てきちゃうものなんですけれども、それは最初の頃はそれしょうがないんです。誰でもそうなんです。ですけれどもイエス様は来なさい、御言葉に預かってください、そうすれば永遠の命救われますと言って
保証してくださっているんです。だから分からなくてもいいんです。分からなかったらもう集会に何回も何回も通う、集会に集う機会を増やす、その御言葉に預かる機会を増やしていくっていうことからやっぱり始まると思うんですね。求めていくとその通りの救いを神様は与えてくださるお方なんですね。イエス様は私たちにそのように愛の御業を成し遂げて今も生きていてくださって、その御業を私たちにただで差し出して恵みとして与えてくださるお方なんですね。多くの方がこのまた救いをいただいて、また神様の喜びとなりますようにというふうに私なんかも願っております。以上です。はい。